理解長泉2023年11月15日発行ナンバー208令和5年9月定例会発行静岡県駿東郡長泉町議会編集広報校長常任委員会郵便番号411-8668駿東郡長泉町中尖828電話055-989-5526ファックス055-986-5905メールアドレス議会アットマークタウン.nagaizumi.lg.jp ホームページアドレス https://www.town.nagaizumi.lg.jp/組織/議会/1601.html 音訳声のサークルあけぼの。この号の内容は進化する町議会新たなスタート、コロナ禍でも健全経営令和4年度の決算を認定、 DX オンライン申請を全町民が体感、ズバリ調整を問う6人が一般質問、議会だよりは年4回2月、5月、8月、11月発行、議会ホームページからもご利用いただけます。進化する町議会新たなスタート。町議会議員選挙から2年が経過し、折り返し地点となった9月定例会では、新たな議長、副議長が議員選挙により選ばれました。委員会などの体制も刷新し、後半の2年に向け、新たなスタートを切りました。議長、下山和則。この度、第36代議長に就任いたしました。歴史ある長泉町議会議長の要職に就くことについて、大変光栄に存じますとともに、責務の重大さを痛感しております。社会情勢が大きく変化している中、二元代表制の一翼を担う議会が果たすべき役割は、ますます増大しております。引き続き、町民の皆様の声をお聞きしながら、覚悟と信念を持ち、議会一丸となって、住民福祉の向上と町政の発展のために、全力で取り組んでまいりますので、より一層のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。副議長、杉森健二。町民の皆様には、日頃より、町議会に深いご理解とご協力をいただき、心から感謝申し上げます。この度、副議長に選任され、その職責の重大さに身の引き締まる思いであります。議長とともに、円滑な議会運営と町のさらなる発展、活性化に努め、長泉の将来、未来に向けて、町民の命や健康を第一に迅速かつ的確な施策を実行し、役割を十分に果たせるよう取り組んでまいります。今後とも町民の皆様、関係各位のなお一層のご支援、ご協力を賜りますをよろしくお願い申し上げます。議会運営委員会。議会をスムーズに運営するためのルール作りや会議の日程、進行などに関することを担当します。委員長、大沼正明。副委員長、長野真嗣。井出春彦、植松秀樹、杉森健二。総務民政常任委員会。財政、税、健康、スポーツ、福祉、介護、防災、防犯などに関することを担当します。委員長、長野真嗣。副委員長、若林徹、宮口義孝、大沼正明、杉森健二、堀内博、山田博、植松秀樹、杉森健二。 安田光子、建設文教常任委員会、都市計画、道路、河川、産業、公園、ゴミ、環境、子育て、教育などに関することを担当します。委員長、石川美穂、副委員長、内田幸秀、井出春彦、植松秀樹、下山和則、杉山夏夫、米山聡、福田明、広報校長常任委員会、議会長泉の発行や議会報告会の開催など、町議会の情報発信と町民からの意見聴取に関することを担当します。委員長、堀内博士、副委員長、安田光子、植松秀樹、杉森健二、福田明、若林徹、石川美穂、内田幸秀。9月定例会、コロナ禍でも健全経営、令和4年度の決算を認定。9月定例会は、令和5年9月4日から9月26日まで、23日間の会期で開かれ、令和4年度決算の認定や、令和5年度補正予算、条例、契約、人事など22議案を審議しました。令和4年度決算。令和4年度はこんなことが行われました。パークゴルフ場整備事業施設整備費3億7645万円。児童発達支援センター施設整備費補助金7310万円。緊急経済対策プレミアム付き商品券事業費9622万円。介護サービス提供体制整備促進事業費補助金5625万円。総務民生常務委員会の審議です。マイナンバーカードを活用し、日常生活の移動を支援。マイナンバーカード活用タクシー利用助成事業費1603万円。内容、移動が困難な高齢者などの日常的な外出を支援するため、マイナンバーカードを活用し、タクシー運賃の一部を助成するもの。実証実験から始まり、本格運用、新たに妊産婦を対象に加えるためのシステム改修などが行われた。質疑、専用端末を配備した車両の不足から、待ち時間が長いと聞くが、現状とその対応は？企画財政課長、現在150台の専用端末を車両に配備している。令和5年度、さらに90台を追加配備することから、この問題は解消できると考えている。もっと便利に、再編されたコミュニティバスの今後に期待。自主運行バス運行事業費2879万円。内容、生活交通の確保、公共交通網の充実を図るため、コミュニティバスの運行を行うもの。さらなる利便性向上のため、路線やバス停の増設、バスロケーションシステムの導入など、再編拡充が行われ、令和5年1月、新たな運行が始まった。質疑、再編運行開始後の利用状況をどのように評価しているか。企画財政課長、利用者は増加傾向にあるものの、令和5年3月の乗車人数は、南北線が2001人、循環線 A が337人、循環線 B が294人であった。沿線人口やこれまでの利用率などから、目標とする乗車人数は、南北線は1800人、循環線は A、B それぞれ1100人と考えている。事業費の採算を基準とした評価は、地域公共交通協議会で協議していく。 次は建設文教常任委員会の審議です。川底の扇窟で壊れた護岸を復旧、河川等改修事業、角の川護岸復旧工事、2,891万円。内容、大雨による影響と思われる護岸の損壊が発覚したため改修を行った。質疑、公共土木施設災害復旧事業で実施しなかった理由は。工事管理課長、令和4年9月2日に住民からの通報により被害の状況を確知した。現場を確認するとともに周辺で聞き取り調査を行ったが、いつの時点でこのような状況になったのか不明であり、災害復旧事業の採択を受けることができなかったため、町単独事業で復旧工事を実施した。原油価格や物価高騰の影響を受ける中小企業を支援。物価高騰等対策、中小企業臨時支援金、5329万円。内容、原油価格や物価高騰による中小企業の負担軽減を図り、事業継続を支援するため、燃料油代や電気ガス代の一部を補助するもの。物価高騰の長期化を踏まえ、第二期申請期間を追加し、支援を行った。質疑、第一期と第二期で補助額を変更した理由は。産業振興課長、第一期の申請内容から業種によって対象経費に大きな差があったため、経費に応じて補助限度額を変更した。質疑、第二期を設けたことによる影響は。課長、申請期間を延長したほか、第一期の未申請者も第二期と合わせて申請可能とし、制度の利用拡大に努めた。第一期では事務の負担感から未申請の事業者もあったが、第二期と合わせることで制度の利用拡大につながった。契約、下狩駅駅前広場、あゆつぼ公園、令和7年3月完成予定。下狩駅駅前広場改修工事、契約金額2,345万円。あゆつぼ公園公有施設新築工事、契約金額2,617万円。教えて議会用語、契約議決。議決とは、町長や議員などから提出された議案を審議し、議員の評決の結果によって議案に対する町議会の意思、可否を決定することです。町は議決を経て成立した予算に基づき事業を行いますが、重要な契約については自治体の財政運営に与える影響が大きいことから、議会の議決を経ることとされています。長泉町では6000万円以上の工事・製造の請負契約を結ぶ場合に議会の議決が必要です。
土地購入・防災倉庫設置、補正予算を可決。令和5年度補正予算、一般会計2,420万円、国民健康保険事業特別会計2,056万円、後期高齢者医療特別会計2,195万円、介護保険事業特別会計7,175万円。新たな通用門を整備するため用地確保へ、長泉小学校整備費2,900万円。内容、学校運営に必要な用地として土地を購入するもの。質疑、買収予定の土地の利用目的は。教育推進課長、消防署前交差点付近から学校までの通学路は 峠工事に大変混雑し、安全上の懸案となっていた。今回購入する土地に新たに通用門を整備し、登校時の児童の動線を分けることで安全確保を図りたい。また、買収予定地はこれまで学習用の畑として借用していたことから、通用門を整備して残った部分はこれまで同様学習用の畑として利用したいと考えている。災害に備え防災倉庫を増設。大規模地震対策等総合支援事業費670万円。内容、新たに防災倉庫を整備するもの。質疑、事業費670万円の主な内訳は、地域防災課長、防災倉庫本体の費用が約300万円、基礎工事にかかる費用が約40万円のほか、照明灯や換気扇の設置費などである。質疑、どのような防災資機材を配備する予定か。課長、避難所のプライバシー保護を目的としたパーテーションやバルーン投降機などの配備を予定している。人事、任期満了に伴い新たに選任・任命する者。代表監査委員再任、村田正史氏。議会選出監査委員新任、井出春彦議員。教育長再任、石井信明氏。教育委員新任、関口恵子氏。討論、令和4年度一般会計決算。反対討論、福田明議員。賛成討論、杉森健二議員。本会議の様子は、生中継、録画中継により、インターネットで配信しています。ご利用ください。9月定例会、審議経過。9月4日、本会議、開会、議案調停、町長から提案理由の説明。9月6日、本会議、質疑、議案を委員会に付託。9月7日から8日、本会議、6人が登壇、調整に関する一般質問。9月12日から15日、委員会、総務民政、建設文教常任委員会に分かれて、議案を審議。9月26日、本会議、委員長報告、討論、採決、閉会。9月定例会、採決、結果一覧。議長は議事進行を行うため賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ採決に参加します。議案、同意第7号、長泉町監査委員の選任、全会一致で可決。同意第8号、長泉町教育委員会教育長の任命、全会一致で可決。同意第9号、長泉町教育委員会委員の任命、全会一致で可決。議第110号、長泉町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、全会一致で可決。議第111号、下戸狩駅駅前広場改修工事請負契約の締結、全会一致で可決。議第112号、あゆつぼ公園交流施設新築工事請負契約の締結、全会一致で可決。議第113号、令和4年度長泉町水道事業会計未処分利益剰余金の処分、全会一致で可決。議第114号、令和4年度長泉町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分、全会一致で可決。議第115号、令和5年度長泉町一般会計補正予算第6回、全会一致で可決。議第116号、令和5年度長泉町国民健康保険事業特別会計補正予算第1回、 全会一致で可決。議第117号、令和5年度長泉町後期高齢者医療特別会計補正予算第1回、全会一致で可決。議第118号、令和5年度長泉町介護保険事業特別会計補正予算第1回、全会一致で可決。小第17号、専決処分の報告及びその承認。令和5年度長泉町一般会計補正予算第5回、全会一致で可決。任第15号、令和4年度長泉町一般会計歳入歳出決算の認定。反対福田明議員、賛成多数で可決。任第16号、令和4年度長泉町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定。反対福田明議員、賛成多数で可決。任第17号、令和4年度長泉町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定。反対福田明議員、賛成多数で可決。任第18号、令和4年度長泉町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定。反対福田明議員、賛成多数で可決。任第19号、令和4年度長泉町土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定。全会一致で可決。任第20号、令和4年度長泉町水道事業会計決算の認定。全会一致で可決。任第21号、令和4年度長泉町下水道事業会計決算の認定。全会一致で可決。同意第15号、長泉町監査委員の選任。全会一致で可決。7月臨時会 DX オンライン申請を全町民が体感。言葉の説明 DX デジタルトランスフォーメーション ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。言葉の説明を終わります。令和5年第1回臨時会が7月24日に開かれました。物価高騰の一助となるデジタル商品券など配布事業や、6月の大雨で被害を受けた公民館施設整備のための補正予算が審議されました。令和5年度補正予算、一般会計1億4100万円。オンライン申請の推進、69歳以下の町民にデジタル商品券を配布。キャッシュレス決済推進事業費1億1170万円。内容、物価高騰などの影響のある中、69歳以下の町民に1人3000円分のデジタル商品券、クオカードペイの配布を行うもの。申請から配布までを原則オンラインとすることでデジタル化、キャッシュレス化推進を図る。スマートフォンなどを所持していない世帯には、カード式商品券を配布する。質疑、70歳でクオカードペイとトイカに分かれる理由は、企画財政課長、令和4年度の住民意識調査によると、70歳以上からスマートフォン所持率が大幅に下がるため、70歳以上の方はスマートフォンを利用しないで、キャッシュレス決済を行える方式を選択した。一方、69歳以下の方には、スマートフォンを活用し、DX で実現する効率化、省力化を体験してもらいたいと考えた。いずれもデジタルを活用したサービスに触れるための社会実験的な効果を目指している。質疑、原則申請は LINE で行われるとのことだが、セキュリティ面の心配は、課長、申請データは LINE のサーバーではなく、別システムのクラウドサーバーに格納される。このサーバーは国のセキュリティ評価基準を満たしており、問題ないと考えている。 70歳以上の町民には交通系 IC カードを配布、キャッシュレス決済推進事業費2880万円、内容、物価高騰などの影響のある中、70歳以上の町民に1人3000円の交通系 IC カード、トイカの配布を行うもの、敬老祝い金の支給と合わせて配布する。質疑、現金ではなくトイカでの配布を選択した理由は、長寿介護課長、70歳以上の方にキャッシュレス決済の利便性を体験していただく目的に加え、商業施設や公共交通機関で利用できるトイカを選択することで、外出支援によるフレイル予防にもつながると考えた。質疑、利用したことのない方への対策は、課長、トイカを配布する際に使い方を分かりやすく記載した説明書を配布する。また、希望者には直接説明を行う。大雨の被害を受けた区公民館の修繕、スピーディーに対応。コミュニティ施設整備事業等補助金50万円。内容、各区が行う公民館の施設整備などに対し、その経費の一部を補助するもの。6月の大雨などにより、一部の公民館が雨漏りなどの被害を受けたことを受け、緊急的な修繕に対応するため、増額補正が行われた。質疑、今回申請のあった区への補助額は、行政課長、区公民館施設改修に対する補助率は、事業費の2分の1以内で、3年間で300万円が限度となっている。今回申請のあった中戸狩区には、事業費76万8900円に対し、補助金38万4000円を、新野町上区には、事業費44万円に対し、補助金22万円を交付する予定である。教えて議会用語、臨時会。町議会の会議には定例会と臨時会があります。定例会は年4回、原則3月、6月、9月、11月に開かれます。定期的に開かれる定例会に対し、臨時会は必要に応じて開かれます。会議を開くための議会の招集は町長の権限ですが、議会が会議を開くよう町長に請求することもできます。今回開かれた臨時会は、長引く物価高騰への対応、大雨で被害を受けた公民館施設改修への対応をスピーディーに行うため、臨時に町長が議会を招集し、会議が開かれました。7月臨時会採決結果一覧。議長は議事進行を行うため、賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ採決に参加します。議案、議第109号、令和5年度長泉町一般会計補正予算第4回全会一致で可決。
ズバリ調整を問う。9月定例会、6人が一般質問。一般質問とは、議員が町政全般の執行状況や方針、課題などを執行機関に直接質問することです。石川美穂議員。1. 不登校児童、生徒へ学びの場となる居場所づくりを。2. 全国学力学習状況調査。内田幸秀議員。1. 三島市、裾野市、長泉町、清水町、二市二町による広域連携。2. ワクワク祭りの今後と、下戸狩駅周辺地区の今後。3. 認知症になっても安心して暮らせる、生き生きとした暮らしを支える優しい長泉。大沼正明議員。1. 安心して暮らし続けられる町への取り組みを。堀内博司議員。1. 誰一人取り残さない取り組みを。2. 学校給食センターの安全対策は。福田明議員。1. 町民の命と暮らし、平和を守るために。杉森健治議員。1. SDGs で自治体ブランド構築を。はじめに石川美穂議員の一般質問です。質問。教室に入れない児童生徒への対応と支援策は？答え。教育支援センターの解消を予定している。不登校の未然防止対策は？質問。不登校児童生徒数の傾向や不登校未然防止にタブレット端末の活用を。教育部長。全国的に増加している中、当庁も増加傾向にある。欠席が3日続く児童生徒には家庭訪問を行い、不登校とならないよう丁寧に対応している。また、授業の様子の配信や AI ドリル教材を活用し、不登校児童生徒の学びを止めない手立てを取っている。今後は文科省より健康相談や教育相談を行うシステムの活用が示されたことから、先進事例を確認し、検討を進める。質問。学校以外の多様な学びの場、居場所づくりを。部長。すべての子どもの学ぶ権利を保障するため、学校に行けなくなった子どもたちが安心して学べる居場所を提供することは大変重要なことと考えており、泉の里1階を利用し、令和6年4月開所に向け、教育支援センターの立ち上げに取り組む。質問。フリースクール運営団体や利用する家庭へ支援はできないか。部長。現在支援する考えはないが、県ではフリースクールに関連した支援策を検討することから、今後動向を注視していきたい。質問。オンライン英会話や幼稚園などでの ALT の活用を。答え。現在の体制を維持する中で、英語教育を進めていく。英会話力向上に向けた取り組みを。質問。令和5年度全国学力学習状況調査の結果に、教育委員会の見解は？教育部長。小学校は国数、中学校は英数国が行われ、当庁の児童生徒は全国や県の平均正答率を上回る結果だったが、正答率の低い問題や無答率の高い問題もあるなど、課題が見られることから、日々の授業改善を進めるとともに、家庭と協力して学力の向上に努めていく。質問。異文化に触れられるよう、幼稚園などでの ALT の活用を。部長。令和3年度から始めた町独自の小学校1、2年生における外国語活動の効果を見極め、先進事例の成果などを研究していく。質問。オンライン英会話の導入など、タブレット端末の活用の考えは？部長。英語授業でスピーチ動画の記録やプレゼンテーションを作成、提示するなどしてタブレット端末を活用している。オンライン英会話は令和3年度より ALT を1人増員し、全国学力、学習状況調査では成果も出ていることから、現在の体制を維持し、英語教育を進めていく。次は、内田幸秀議員の一般質問です。質問、転職なき移住推進エリア拡大の効果は？答え、2市2町でのプロモーションは非常に有効。富士山南東スマートフロンティア推進協議会。質問、 西二町での連携進捗状況は、総務部長、令和3年8月、三島市、裾野市、長泉町を構成団体として発足。昨年10月に民間企業4社の協業で、マルチモーダル、移動基盤を構築し、交通利便性の向上や観光体験拡大の実証が行われた。柿田川などを有する清水町の加入は、当町を含むエリア全体のイメージアップにつながると考える。質問、コワーキングスペースと連携し、さらなる移住促進対策を、企画財政課長、移住対策の取り組み状況として、8月に東京の有楽町で開催された静岡まるごと移住、就職フェアに出展し、多くの移住相談を受けるとともに、オンラインでの移住相談対応や、町内見学などにも対応している。質問、自動運転バス運行実証実験の早期開始と取り組み状況と今後の見解は？課長、下泊駅から三島駅間のアクセスは、御殿場線沼津駅を経由して、東海道線への乗り換えが必要となり、新たなモビリティによる解決策が期待されるが、新たな公共交通の定着には数年を要し、採算性などを含め実現するには多くの課題がある。質問、認知症患者や家族に対し独自で新たな支援を。答え、町の現状に合う適切な取り組みを継続する。生き生きとした暮らしを支える優しい長泉。質問、認知症の周知や啓発、これまでの取り組み状況は？長寿介護課長。認知症の方や家族を見守る認知症サポーター養成に努め、その後、ステップアップ講座を受講された認知症サポーターは、チームオレンジとして心理面や生活面で早期からの支援を行っている。また、専門機関への早期受診により、適切な医療や介護を受けられるように支援する認知症初期集中支援チームの配置や、地域支援体制を構築する認知症地域支援推進員の配置、認知症予防を推進するため、健やか脳教室や認知症予防講演会などの開催に取り組んでいる。町広報誌令和元年12月1日号に14ページの認知症特集記事を掲載した。質問、9月を認知症月間とし、さらなる認知症への周知、啓発活動強化を。住民福祉部長。今年度は認知症に関するポスター掲示、住民福祉部門の職員が認知症啓発シンボルカラーのオレンジ色のものを身につけて啓発に努めている。他自治体ではライトアップや講習会開催などを実施しているため、認知症支援推進員や関係者の意見を伺い、取り組み、強化に努める。
一般質問、調整を問うを続けます。大沼正明議員の一般質問です。質問、同胞無線の聞き逃しはデータ放送に。答え、リアルタイムで掲載できるか検証する。総合防災訓練。質問、安否確認訓練に参加した世帯数は？地域防災課長。全41区、延べ8399世帯、約 60% の安否確認情報が報告された。質問、自治会加入率は？総務部長、自治会から報告されて世帯数は16,130世帯、町の総世帯数は18,714世帯、加入率は約 86% になる。 問、自治会未加入世帯は自主防災会未加入世帯になる。安否確認方法は？部長、自治会未加入世帯は総合防災訓練などに参加できていないため、安否確認できない状況である。有事の際に共助に加われないデメリットを自治会未加入世帯の方に十分理解していただく。質問、自治会加入促進を。部長、共助の重要性の理解を促すなど、防災の観点から自治会への加入促進を継続する。質問、シェイクアウト訓練の実施状況は。言葉の説明、シェイクアウト訓練。訓練会場に参集して行われる訓練と異なり、指定された時間にそれぞれの居場所で地震の際の安全確保行動、まず低く頭を守り動かないを行う訓練を言います。言葉の説明を終わります。教育部長、小学校では2ヶ月に1回、中学校では年間3回の避難訓練を行っている。また、授業時間以外にも、休み時間や掃除の時間など、予告なしでシェイクアウト訓練を行い、自分で判断し、行動する力を高められる訓練を行っている。質問、同胞無線の通報実績は？地域防災課長、令和4年度の通報実績は、緊急通報16件、一般通報1件、合計17件。質問、同胞無線の聞き逃しに電話での自動応答システムの導入や、静岡朝日テレビのデータ放送に導入を。課長、すでに導入している自治体があるが、当庁では年間の通報件数が少ないため、費用対効果などを含め、導入の是非を調査研究する。データ放送に関しては、文字データとしてリアルタイムで掲載できるか否か検証を進める。質問、ネット119の登録状況と周知は？課長、現在12人が登録している。事前登録を促すための啓発用ポスターの掲示やホームページなどで周知を図っている。また、障害者手帳の交付の際にも、本制度に関するガイドブックを用いて説明を行うなど、登録の促進を図っている。質問、バイスタンダーの育成を。言葉の説明、バイスタンダー。救急現場に居合わせ、応急手当を実施する人のこと。言葉の説明を終わります。教育部長、小学校では AED や心肺蘇生法の学習はしていないが、困ったことがあったら大人を呼ぶよう指導している。中学校では保健体育の授業で応急手当の学習をしている。児童生徒の発達段階に応じたバイスタンダー教育を行う。地域防災課長、自主防災会連合会において、定期的に普通救命講習の実施に合わせて AED の取扱い訓練を実施してきた。今後も富士山南東消防本部と連携を図り、救急処置の一助につながる取り組みを推進していく。続いて、堀内浩議員の一般質問です。質問、認知症の早期発見、早期治療が望まれる。答え、認知症初期集中支援チームを配置し対処。認知症ガイドブックの普及促進を。質問、認知症チェックによる早期発見から早期治療につなげるシステムの構築が望まれているが。住民福祉部長、認知症の発症予防、症状などに合わせて受けられるサービスや相談窓口、認知症チェックリストなどを記載した認知症ガイドブックを作成し、 窓口などで配布している。また、医療や介護の専門職で構成された認知症初期集中支援チームを配置し、相談に応じたり、専門医への早期受診などの支援を行っている。期待される認知症サポーター。質問。地域で認知症の方やその家族に対して手助けできる認知症サポーターの要請は急務となるが、長寿介護課長。平成19年度に認知症サポーター養成講座をスタート。これまでに119回講座を開催し、5156人の方が受講している。また、平成28年度から認知症サポーターステップアップ研修を開催し、養成と合わせて知識をさらに深めている。引き続き、養成講座の開催を呼びかけ、サポーターの増加に努め、ステップアップ研修も継続し、支援の輪を広げたい。質問、重層的支援体制整備事業の準備状況は？答え、垣根を越えたオール長泉で取り組んでいく。断らない窓口の仕組みづくりを。質問、福祉分野での相談体制は縦割りであり、相談内容によっては横断的な相談ケースもある。支援機関などをチームとしてまとめ、連携させ、町全体の意識改革を含めた支援体制の構築をすべきだが。総務部長、令和6年4月から重層的支援体制整備事業をスタートさせるため、重層的支援準備室を設置し、調整を図る専属の職員を配置し、実情を踏まえた体制づくりに向け、外部機関の専門職や町内関係部署担当職員をスタッフとして兼務させ、横断的に取り組んできた。特に要となる相談支援を担う職員に対しては、この取り組みの必要性を理解し、意識を持って各担当部署の垣根を越えたオール長泉で取り組んでいくため、準備・調整を進めている。解決が難しいケースにおいては、支援関係機関のネットワークを活用し、様々な機関が連携する仕組みを機能させることで、相談者の支援につなげる体制を構築していく。ここで A 面を終わります。テープを裏返して B 面の頭からお聞きください。